イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバディ。
あはん。いつものようにレインボーマジック始まりました。
セプテンバー。
セプテンバーでございます。
今週から9月配信の番組となります。
はい。
早いね。
早いね。ちょっと涼しくなったような気がするんだけど、気のせいか。
気のせいでしょう。まあ今年は台風も多いことですし、
うん、そうですね、
台風猛暑、台風猛暑、
うん、
なんか普通の夏ってどんなんかな、
もう忘れちゃったな。うん、もうエアコンないといられないしね、うん、
なんかこうあれですよね、月日が経つのも早いなと、今年ももう9月か、
はい、
と思いますけれども、
うん、
こう時代の流れ、
はい、
変化、
うん、
だいぶ変わったなって、
だいぶ変わりましたよ。
子どもの頃の夏休みといえば、
うん、はい、
海水浴だわーいとかさ、
うんうんうんうん、
そういうイメージじゃないですか。
そうですね。
でも最近あまり海水浴も行かない、
まあ、減ってるみたいですよ
ね、
うんうん、
やっぱりあの海水はベタベタしてやだな。
川の方が好きかな。でもね、冷たいよ。
川はね、冷たいし、川って結構怖いですよね。
まあね、
うん、結構怖いですよね、川遊びって、はい、
うん、
なんかこう昔と今とでは、
はい、
まあ、だいぶ違ってるな、
うん、
まあ、昔というと私の昔っていうと私が小学校の時の話ね、
はい、
で今、
はい、
中間ぐらいに、
うん、
バブルの時代ってあるんですけど、
はい、
それはそれでまたちょっと違うよね。
うん、そうかもしれないね。
子供の頃とバブルの頃とちょっと違うかな、
うんうん
うん、バブルの頃の夏ってどんなでしたかね。
ね、アルバイトばっかりしてたよ。アルバイトばっかりしてた。
自分はね。
自分はね。
世間は。
世間はね。世間はそうね。
やっぱ海か。
海行ったりとかね、夜な夜な遊んだりとかね、
うん、
してたと思いますよ。
波乗りとかね。
波乗り。
うん、
してましたか。
したことないです。
したことないですか。はい、
まあ、波に浮き輪でザブンって乗ってることはありました、
はい、まあ、
いわゆるサーフィンはやったことない、
まあ、ね、女性の間ではほらボディーボードとかね、うん、結構流行ってたみたいで、
ちょうどだから私の若かりし頃というと、
うん、
サーファーというファッションが流行ってました。
ああ、なるほどね、
うん、
俺よく間違えられました。サーファーなのって。
ああ、茶髪にして。
そうそうそうそう、
ロン毛だと。
ああ
、なるほど、
うん。いや、ミュージシャンですみたいな。そんな感じでしたよ。
そんなわけで、
はい、
まあ季節はもう秋へと突入するはずなんですが、
はい、
残暑厳しい9月でございます。今週も元気いっぱいお届けしてまいりましょう。お相手は私シンガーソングライターイネコと
監督Pケンジ。
最後までごゆっくりお付き合いください。
今月から曲が変わります。オーバーチュアよりあの海へ。
鏡の中に映る私はどこか偽りの微笑みを浮かべている。眠れぬ夜のセレナーデ、セレナーデ。昨日までの悲しみは気持ちに区切りつけて、口元で笑ってみる嘘つきね。忘れてしまえ、悲しい消してしまいたい。何もかもあの海へ投げて捨ててしまいたい。
あの海へって言うと、私にとっては千葉県の房総でございますね。あの夏になると、ハマグリを食べに夜な夜な 行ったもんですけれども、今や、まあ、海の家が撤去され、もうね、なんかこう暑い楽しい夏っていうのはどこに行っちゃったんだろうかなっていうのはね、思いますけれども、皆さん夏はいかがお過ごしでしょうか。今月の曲でした。あの海へでした。100人
いいし。今週は監督がリードして番組をお届けしておりますさて、100人一周久しぶりになりました。
はい、
今週は、番号札順に行きますと、やっと10番札
っていうかね、まだ10回しかやってないって
そうなんですよね、毎週一週ずつご紹介するということで、はい、途中1ヶ月間旅番組になってましたから
久々でございます。
さあ、
はい、
10番目のお歌は、作者、セミマルでございます。
セミマル、
セミマルというと、もう坊主めくりをするときに、わあセミマル出たみたいなね、
そんな遊びしてたの。
あれ
花札でしょ。
いやいや、100人一首です
。あ、坊主めくりそっかそっか、
なんで花札なんですか
そうかそうか、
姫と、それから殿と、そして坊主と、絵柄的にね、3種類なんですよ。
はいはいはいはい、
ね、で、姫だと全部捨てられて、殿だと溜まってって、坊主だと全部回収みたいなね。
なるほどなるほど。
で、持ち札最後いっぱい持ってると負けみたいな、まあ、いろんなルールがあると思うんですけれども、まあ、我が家ではそんなルールで、坊主めっこりね、お正月は家族でやるっていう、
いやー、俺の地方ではね、ないんだよね。
あとうちは100人一首をカルタでやらないで、カルタというと犬棒カルタでした。
犬も当たれば棒に当たる
ってことね。そうですそうです、私だからイロハニホヘトの、頭イから始まる、ボから始まる、全部いまだに言えます。
はい、ラ、
楽あれば苦あり、
イ、
犬も歩けば棒に当たる、
カ、
かわいい子には旅をさせ、
ささ
あ、なんだっけな。
さあ次行きましょうか。
はい。行ってみよう。はい、ということで、今週はですね、セミマルのお歌、お歌をまずね、読ませていただきましょう。はい、これやこの行くも帰るも別れては、知るも知らぬも大阪の席。
大阪の席っていうのは関所ですかね、これね。
そうなんです、
うん、
大阪と発音しますけれども、漢字で言うと、新寮の作り部首で、会うっていう字ですね。
ありますね、
大瀬とか、そういうの坂です、で、大阪の席っていうと、あの京都の隣にある大阪府、大阪城のある、あの大阪かなと思いがちですけれども、これは違います、大阪、会う坂と書いて、大阪というところがあるんですけれども、どのあたりかと言いますと、京都の山城と、それから滋賀県の近江の国の間にある関所のことなんですね、現在の地名でいうと大津市にあたるでしょうか。
なるほどなるほど。
私が住んでました、京都に住んでた時の住所が、京都市山科区というところなんですけど、山科区からちょっと琵琶湖の方に行くと大阪の関があるんですよ。なので、身近な地名だったりもしていました。まあ、そんなわけで、じゃあこのこれやこの、行くも帰るも別れては、知るも知らぬも大阪の関、どんなお歌か、現代語訳してみますよ、これがあの都から東の国に行く人も、それを見送って都へ帰る人も、知ってる人も知らない人も、ここで別れては出会うという名の通りの大阪の席なのだ。
なるほどね、うん、まんまといえばまんまなんだけど、なんかねこのね和歌、はい、好きだよなんか、
はい、うん、この和歌の特徴をちょっと国文学的にご説明していきましょう、
はい、
これやこの、はい、なんかリズムがいいですね、
はい、
行くも帰るも、ね、はい、行くと帰るですね、で知るも知らぬも、
はい、
これ3つの対句になってるんですよ。
対句、
これやこのっていうのは、うん、現代語に訳すとこれがあのって訳しましたね。
これがあの、
うん、そう、対の句な、対の言葉がね、うん、並んでるんですよ、
はい、
それを3つも使ってリズミカルな作りで歌われているというところで、うん、非常にこう難易度の高い言葉のチョイスで歌われているわけですね、うん、なので歌の内容の意味はそのまんまなんだけれども、うん、このリズム、3つの対句を使って対句を使って、うん、歌を詠むというのは非常に難しいとされています、
はい、
そんなわけでセミマルというね、まあ、坊主めくりではあセミマル出たみたいな感じですけれども、はいはい、歌の名所なわけですね、
はい、
でこの方盲目の琵琶の名手と言われています、
はい、
で、先ほどもあのご紹介しました大津市のあたりに、大阪の関所跡というのがあるんですけれども、
はい、
その付近にセミマルを建て祀った神社がなんと3つもあるんですよ、
はい、3つもあるの、
はい、ということで、昔はこう徒歩でね、うん、行き来してましたね、交通手段がなく、はい、で関所があちらこちらにあるわけですけれども、
うん、
まあ、その、交通安全の守り神としてね、はい、祀られているということで、うん、まあ、そうだ京都へ行こうと思って旅する時にちょっと滋賀の方まで足を伸ばして、うん、この大阪の関も見てみようかなっていう旅のね、うん、チョイスに入れてもらってもいいのかなと思います。
あ、なるほどね、
まあ、そんなわけで恒例のこの歌を聞いて読んで、
はい、
で自分なりになんかこう寄せて歌を作ってみよう、
はい、
ということで、私と監督とで宿題にしてあったんですけども、
はい、
どうですか監督、
あの今やってます
今やってる、
はいはいはい、あ、もうできましたよ、できましたよ、
はい、どうぞ、
はい、
あ、私2つあるよ、
あ、じゃあ先に
お願いいたします。じゃあ私1つ紹介しましょうね。この、まあ、3つの対句があるっていうね、これがポイントなんだっていうふうに説明しましたのでその対句を私も使ってみました、
うん、はい、
そっくりそのままこれモチーフにさせていただきました、はいはい、ここがほら行く人来る人すれ違う、見るも通うも渋谷スクランブル、
渋谷スクランブル、
大阪の席は、はい、まあ、都に行ったりまた都から帰ったり、
はい、
知ってる人も知らない人もすれ違う、
はい、
これが出会っては別れていく場所だと歌っていましたね、
はい、
なのでここがほら行く人来る人、
はい、
すれ違う、
はい、
で見るも通うもとしたのは、うん、見るは観光の観と書きました、
はい、
観光客来ますね、
うん、来ますね、
でお仕事や通学で使う人もいます、
はい、
なので見るも通うも、
うん、
まあ、渋谷スクランブル字余り、
なるほどね
うまく作ったかなと。
そうだね、
はい、
う
ん、
そうか、対句か、
対句なんですよ、
ほら、
これを対句と見破るのが国語の力です
、まあ、久しぶりすぎてさ、
あ、はいはい、
ちょっとねなまってんだわ、
あ、高知に帰ったらね土佐弁になまっちゃうみたいに
そうそうそう、腕がね、うん、上がってたんだけどちょっとね、食べ番組やってる間にちょっとね、腕が鈍ってるかなと。
あ、なるほどね、
まあ、その辺も踏まえて、
踏まえて、
じゃあ、
はい、聞きましょう、
はい、まあ、追空はちょっとできなかったんだけれども、この一文を取ってね、はい、最初のこれやこの、
これやこの、
はい、いきます、
はい、
これやこの、
これやこの、
子だからやれた、
子だからやれた、
まあとりあえず聞いてくださいね、はい、これやこの子だからやれた、
うん、
キュフリンコ汗かきながら奇跡を起こす、どうですか ダダコちゃんに向けて作った曲です。
ちょっと待って
これやこうだからやれた これやこの子ね。
これやこの子だからやれた。
キフリンコ、
キフリンコ、
汗かきながら、
汗かきながら
奇跡を起こす、
奇跡を起こす。
そう
なんですかこれしかないじゃん
これやね、これやこの子だからってね、ちょっとねあの
これや子までしか何のゼミ丸もない
だから腕鈍ってるったじゃん。
じゃあシンガーソングライターいねこ最後締めくくりますよ、はい、詩的に書いてみました。やはり追加を狙っています、うん、影光、うん、動くも止まるも風一つ、うん、擦れり擦れず木漏れ日の春。
何だって
影と光ですね、うん、影光、はい、影と光が動くも止まるも、ここも追加です、うん、風一つ、
はい、
風のせいで動いたり止まったりするんですね、うん、擦れり擦れず、
うん、
これ木漏れ日の音ですね、
はいはいはい、
木漏れ日の春と、
うんうん、
もう一度言いますよ、はい、影光動くも止まるも風一つ、擦れり擦れず木漏れ日の春。ちゃんと季語も入れときましたと。
なんか本気になってない
一応毎回本気ですって何言ってるんですか毎回本気は何言ってんの
そんなことあったっけ。
一番最初に読んだのが、
はい、
秋の田の仮穂の伊穂の友をあらみ、うん、我が衣では梅雨に濡れつつ天地天皇、
はい、
それで私が影響を受けて読んだ歌が、うん、秋も田を春も田をだし夏も田を冬ももちろん土屋田を。
でもそれぐらいじゃないですか。追句ですかこれ。なんかね、言ってますけど。
作るのは簡単なんですけど、うん、面白くするのが難しいんですよ。美しくなっちゃうの。やっぱ字が出ちゃうんですね。
バカじゃないの。
ということでいかがでしたでしょうか、
はい、
あのプレパドというね番組ありますよね、うん、テレビ番組
ね、うん、
あれで俳句がね、
はい、
俳句をこう作って、うん、でこう添削されてるじゃないですか。
そうですね、
あれ私もたまに見てるんですけど、うんうん、まあ、これは五七五七七までありますから、
はい、
まあ、俳句よりはあと14音多いんですね、
うんうん、
なのでまあ五七五だけでまとめるのは難しいですけれども、
はい、
プラス14音あるということで、うん、皆さんもぜひね何かを歌ってみてはいかがでしょうか。日本人の和の心を学ぶ以上100人イーシュでした。
監督と一緒
100人とコーナー。
はい、
9月の、
ええ、
まあ、夜空模様について語ろうかと思ったんだけど、
うん、はい、
とりわけ9月は特に星空イベントがない、
うん、
今年はほらスーパームーンで、
そうだね、
始まってさ、
うん、
月に2回スーパームーンが来てさ、
はい、
で皆既月食があったりとか、
はい、
いろいろね楽しいイベントがあるのに、
うん、
なんか9月はお星様がなんか休業。
いやちょっと前はほら金星だっけなんかすごく大きくなっちゃってっていう話が、はいはい、
地球最接近してましたけども、うん、
はい、
9月は特にこれっていうものがない、
うん、
秋の夜空は
そうですね
そんな歌をね、
はい、
一応作ってあるんですけどまだ未完成でお届けできないっていう
、はい、
そんなわけで、はい、監督と一緒キフリンココーナーはもう監督に任せます。
任せますですか、はい、まあこの夏休み、まあ、実家に、ね、帰ったことはもうお伝えしましたけれども、
はい、
ね、まあ、何年か前に私手をね腱鞘炎で痛めまして、
はい、
本当一時期、まあ、半年弱ぐらいはもう楽器すら握れない。
まあミュージシャンとしての職業病ですかねこれ。
はい、
はい、
もう痛めちゃって痛めちゃって、
うん、
でもう、ね、サポーターなりこう当てぎ添えぎなりしました、
うんうん、
でその時にね、
はい、
なんかねなんかなんつうのあの なんていうんだっけあの病院に通ってたシップじゃなくて芋をこうこねたものを
お芋、
芋、
はい、
もうこねたものをこう患部に当てるっていうね、うん、あの民間療法
はいはいはい、はい、
もう臭いわ芋腐る夏なのでな腐るし痒いわ大変な思いをしたんですけれども、でやっとよくなりましてそれでもやっぱりこう無理をするとねまあじ
ん
じん痛くなっちゃうんですよ、
うん、
でもう2年ぐらいも経ちますけれども、
はい、
ね実家に帰るたんびに、
うん、
大丈夫なのかと
お母様がね、
はい、心配してくれてるわけですよ、うん
はいはいはい
まあ、仕事がね、うん、今の仕事になって本当に指や、ね、腕を使う仕事なんで、
うん、
もう吹けなくなったら困るって
こればっかり私もピアノ弾いてて、
うん、
10本の指全部腱鞘炎になりましたけど、
はい、
やっぱ指壊れたらピアノ弾けなくなりますからね、うん商売上がったり
そうそうそうそう
ですもんね、
まあ、真剣にね、うん、片腕がもしなく、ね、動かなくなったら片一本の手でできる楽器は何かと、
はい、
あの考えたぐらい、
うん、
あのちょっと切実な問題だったんですが、
うん、
ちょっとね、はいあのまあ、闘技を過ぎて少し良くなって、
うんうんうん、
だましだましやってみます、
はいはい、
でこの夏帰る時にね、
うん、
いや戻ってきたらね病院に行こう病院に行こう
今年の夏、
うん、
帰省したら、
うん、
病院行こうと、
はい、もうめんどくさいじゃんもう病院嫌いだしで、
うん、
一時のねきついのも過ぎてるからもう大丈夫だよそんなに心配しなくてもいいよとこう言ってるわけよ、
はい、
なんだけどね電話するたんびに、
うん、
今度帰ってきたら病院行こう病院行こうずっと言ってるわけよ、
はいはい、
で、うん、いやね自分の体のね私の体のことを心配してくれてるから、
うん
まあ、すごく優しい母親だなと我ながら
そうねお母さんってそういう存在よね、
はい
うん
まあ、若干めんどくさいと思いながらねでこの夏帰ったわけですよう
んうん、うん、
でまあ帰ると、
うん、
まあ当然のこと、
うん、
ね明日病院に行こう明日病院に行こうって言うわけよ、
うんうん、
もう大丈夫だほらこの腕見てみない動くし、
うん、
肘もサックス吹いてるから、
うん
まあ、若干ね違和感はあるけれども、うん、大丈夫だよ、
うんうん、
病院に行こうって言うわけですよ
なんかおすすめの病院があるんですかね
ねなんかこう、うん、ね私がねこっちに戻ってる間に
腱鞘炎の権威を見つけたとか、
まあ、見つけたとかね、うんうん、なんかあるんじゃないかなと思ってまあもうね、
うん、
親孝行だと思って、
うん、
まあしょうがないか
せっかくね、うん、言ってくださるんだし
そう、
うん
うん、でもう分かったよ言ってただけ、
うん、
でどこ行くのどこの病院、うん、いやねレーザー脱毛しようってはぁってレーザー
は
脱毛何それって
ええ、
はい、でよく聞いてみると、
うん、
あなたのね、
うん、
首がね毛がボーボーでみっともないから、うん、で首の、ね、産毛を脱毛しようと
うなじの毛
うなじで、
うんはい、
昔から言ってたんだけど、
うん、
あの 脇毛もやろうと言ってるわけ
脇の下
そうあの脇毛は昔から言ってたのよあのね、
うん、
あの夏になると脇が臭くなるし、
う
ん
はい、
こう私がタンクトップを着るのを嫌がるのよすごく
あお母様が監督のタンクトップスタイルを嫌だと、
うん、嫌だ、
うんはい、
で要は毛がボーボーに見えてるのが嫌なんだって
はい、であまあおっしゃりたいことは分かりますよ、はい、
それでよく言ってたのが、
うん、
あの歯をむって食いしばって脇毛をむしりなさいってむしって少なくしなさいってよく言ってたんだよ匂い止めはつけたか脇毛はむしったかみたいな
毛がある方が日本ですかねあまあでも毛にね汗がついてるかもしれない
むしらなくてもいいじゃんで
直近直近
ですそうそうだから今回帰った時にレーザー脱毛ってね
やったの
やらないよ怖いもん
やればよかったのに。
なんでだよ。
監督でしょ、なんかお尻に毛生えてるっておっしゃってたの。
あ、そうだよ。
お尻の永久脱毛とかしてみればよかったのに。
そんな無駄だろう。
みんなだって男性用の、うん、あのお風呂とか入って、みんなお尻ツルツルなんでしょ。
そう、みんなね、世の中のお尻ね、男の人のズボンみんな下げてみてくださいよ。100人中もう100人がお尻は綺麗なお尻してるよ。
でも監督のお尻は毛がボーボーなんでしょ。
ボーボーなの。
でも永久脱毛してみたらいいの。
なんでだよ。
お風呂入るときにみんなと同じツルツルって。
何の自慢だよ。まあね、あの親っていうのはね、たまに恐ろしいこと言うなと。
ところてんって、はい、そもそも海藻でできてるんですよね。
うん、そうだね。
でこの夏バテ気味の私が、はい、まあ、そのものだったらちょっといただけるかな。ところてんってほら海藻だし体にいいし、
うん、
と思って毎日食べてたんですよ、うん、そしたらお腹の調子悪くなっちゃって、
はい、
で、まあ、そこからしばらくちょっと休もうかなってダラダラしてたんですけども、はい、まあ、それを聞いて心配した母はですね、はい、やっぱりこう食事に気をつけないとダメだって言ってですね、
うん、
でつい先日、うん、もう稲子のためにメニュー考えたと、
はい、
寒天買ってきた。
寒天買ってきた。
寒天も繊維なんですよ。
まあね、なんかこうつるんとしてて溶けちゃうんじゃないかと。
のどごしいからね、うん、あれが腸でこう固まってたまるっていう想像ができてなくて、私もところてんでやってしまったんですけども、うん、まあ、私の場合は硬くなってしまうと腸に負担がかかるんで、
はい、
なるべく腸でこうあんまり繊維質のものを食べないように言われてるんですよ、
うん、
なんですけども、なんか普通に考えれば食物繊維ってとても大事でしょ、うん、
はい、
で普通に考えちゃうんだよね、
うん、
私クローン病だって何度も言ってる、説明してるんだけど、うん、それが理解できなくって、
はい、
すごく健康体の健康にいい食材で考えてこれちゃう、
うん、
で寒天を買ってきたから、うん、寒天でその栄養価のあるものをほら夏バテしてるから、
はい、
まあ、鶏肉だとか、うん、そういうの固めてプルンと食べればいいんじゃないかっていう話で、うん、ね、うん、いろいろメニュー考えたっていうんだけど、
うん、
ママさ、ところてんがダメで寒天って大丈夫なのかなったら、うん、あーって。
まあお前のね、
うん、
ね、ママはさ、
うん、
料理好きだよね。作るの上手だし、おしゃれだし。
おしゃれだし
ね、
はい、
なんかね、前にね、最近もう何年ももうお会いしておりませんけれども、
そうですね、しばらく会ってないですね、
会ってないんですけれどもね、はい、なんか美味しいの人参しりしりとかね、
あのきんぴらとか、うん、私が好きなんで、
あと酢の物、うん、みたいなものをねよく作って、うん、ね、あんなの作れるすごいよ。
そうですか。
メニューだってバリエーション豊富でしょ。
うちの父が、
うん、
食にうるさい人だったんですよね、
うん、
おかず何品も欲しい人。
はいはいはいはいはい、はい、
だから、
うん、
ま、毎晩の食卓で苦労したって言ってましたよ、
うん、あ、本当。
だから結婚生活の中で、
うん、
そういう風に腕を上げてったんだと思うんですけど、
うん、
私はその母で育ってるんで、
うん、
そういう食卓ってそういうもんかと思って、うんうん、似たり寄ったりのことをしますけど、
うん、
そう、キノコ類私今 NG なんですよね、
はい、
NG 食品だってあれほど言ってるのに、
うん、
大好きなきんぴらとかにしめじ入れてくれてたりとか大好きな茶碗蒸しの中にしいたけ入ってたりとかでもこの年になって、
うん、
まあ、何年か前に体調崩したじゃないですか、
はいはい、
ね、その時に母が来てくれて、
うん、
こういろいろ作ってくれるんですけど、
はい、
これはちょっと食べたらやばいよなっていうの、
うん、
の具材が入ってるわけ、
うん、
そしたらガジガジペーしなさい
昭和だな
大丈夫大丈夫、噛んで味だけして、うん、まあエキスぐらいは大丈夫だろうから、ガジュガジュしてペイしなさいっていう言い方をね、して、うちの息子が、私の息子が、はいはい、ガジュガジュペイって言って。赤ちゃんかよ。
赤ちゃんかよ。
だからなんかこう、母親っていうのは、うん、こう我が子に対していつまでも幼い子みたいな感覚なんでしょうね。なんかそれはまあ自分も子供がいるので分かりますけれども、
はい、
まあ、監督のお母様は脇毛をむしって、うん、うなじを永久だと、
そうなんだよ。
女子じゃないんだ。
必要か。まああのね、うん、昔は思わなかったんだけど、
はい、
すこぶる綺麗好きってことがね、
うん、
も
う
年々、
はい、
もしかして潔癖症かって思うぐらい、
お母様が、
うんうん、綺麗だよ。もう綺麗好きで、
うん、
でまああの世の中のね、
はい、
あの変な物質っていうのはできるだけね、
うん、
排除しようと、
うん、
ね、なので。あの麦茶も出てこない。
え、
あのね、麦茶のね工場に昔ね見学に行ったんだって、
はいはい、
そしたらなんかこう色つけてる作業、あの売っている麦茶の元にこう着色してるわけよ、茶色にね。
はあ、
それを見て、うん、もう麦茶は NG だから、無知では麦茶は持って
た。たまたまそこがじゃないですかね。
わかんないんですけどね。
普通に今売ってる麦茶は着色してませんからね。
ね。
うんうんうん、
たまたまその時代、大昔ですよ。
うんうんうん、
だからそういうの見ちゃったとかね。
うん、
あとなんかこう、洗濯するじゃん。
うん、
ね、洗剤。まあ洗剤はね、しょうがないと。
はい、
だけどハミングみたいなね、まあ商品名ですけども、そういう柔軟剤
は、
はい、あまり良くないと。
あのね、うん、私柔軟剤嫌いじゃないんですけど、うん、やっぱりタオルはふわふわの方が良かったりして、
うん、
なんですけど最近柔軟剤の香りがもうダメでダメで、
本当
は、なんかね、頭、鼻の奥ですかね、うん、頭痛くなってくるんですよ、
うんうんうん、
だから今まで大丈夫だったはずなんで、
うん、
なんだろう、いつもほらどれだといいとか特に決めてないんですけど、
うんうん、
今回買ったのの匂いがたまたま嫌いなのかなとかって思ってたんですけど、うん、なんかどれに買い替えてもなんか鼻の奥が痛くなるっていうかさ、
うん、
物質、なんか使ってる物質変えたんですかね、世の中的に。
まあ世の中的に ね、
ね、最近フレグランスっていうか、
うん、
あの匂いがいっぱいこう匂いを売りにしてるじゃん。
はいはいはい、そうですね、
ソフトになるっていう柔軟剤本来の役割じゃなくて、
うん
うん、なんかこう香りを売ってるじゃない、
はい、はいはいはい、
あれが本当に今ダメなんですよ、鼻痛くなる。
まあまあ匂い強いとね、
うん、
まあ、そういうのもあってか、
普通に昔ながらの石鹸の香りでいいんですけどね。
そうですね、
昔の固形石鹸の香り、
うん、よくね、
うん、
あの下着の入っているその引き出しに石鹸とか入れてたもん、うちの親。
私の引き出し入ってます石鹸。なんか昔、
うん、
お中元とかお歳暮で固形石鹸とかいただく時代のものですけど、まだ香りするんですよね、
うん、
で使わないじゃないですか、
使わない、ね、
なかなか固形石鹸、
なかなか、ね、うん、
だから引き出しという引き出しにその余った固形石鹸が未だに入ってます、うん、で毎年あの、
うん、
あの虫防虫剤とか衣替えの時に湿気取りとか、
うん、
あの入れ替えたりするんですけど、石鹸だけ匂い嗅いで確認して、
うん、
あ、まだいけると思って、
まだいける。
全然まだ普通に、
うん
うん、だからいざ、液体の、
はい、
まあ、石鹸が切れちゃったらなんぼでもあるよ、固形石鹸っていう。
まあね、匂いはねちょっと、うん、あの嫌な匂いっていっぱいありますけれども、そのね柔軟剤入れない、
そう、人工的な香りが、
あの、うん、タオルとかね、
うん、
パリッパリなわけですよ。
それも嫌なんですよね、
パリッパリでね、
うん、
もう体拭くじゃん、
うん、
ね、男性のシンボルが切れる、
はい。
痛いのよ、
どこが。
シンボルが服装切れるんだよ。 痛くてそれぐらいパリパリなのよ。
なんか今男性のシンボルって言われてもピンとこなかったんですけど、
はい
はいはい、大切なところがね、
切れるぐらい硬い、ね、ゴワゴワタオルだと。そうそうそう、それもゴワゴワもね、十数年も続いてるとね、
うん、
もうゴワゴワ超えて、うん、もうカチカチなのよ。
変えましょうか。
ね、
タオルぐらい。
タオルぐらいね。
買い替えましょうか。ね、
うん、
まあ母親がテーマですけど、
はい、そうですね、まあ、長生きしてほしいなと、あの思っております、ね、頑張ってね、あの昭和をこう生きてきた人たちで、その一番多分その世の中が、ね、
はい、
高度経済成長、
うん、
ね、まあ、戦後から始まりずっと、ね、今や携帯電話とかね、
はい、
パソコンがね、1回ね、1台も2台も3台もあるような時代、一番なんか世の中がこう変わってきた中を生きてきた人たちなので、すごいだろうねと思って、感覚がね、うん、
そうね、今年の夏、母がうちにしばらくいた時に、あの一緒にテレビ見てたら、まあ、戦争のドラマだったかな、
はい、
戦争のね、
うん、
まあ、話だったんですよ、テレビの内容が、それ見ててうちの母は、今年いいことになってるんだろうかちょっと忘れたけど、まあ、70代、まあ、戦争の記憶はないんじゃないかなとは勝手に思ってたんですけども、
はいはいはい、
なんか空襲警報のが鳴って、防空壕に逃げたっていう記憶だけは鮮明に覚えてるっていう話をしてくれて、え、ママ戦争知ってるのって聞いちゃったんですけど、まあそれが小さい頃の話なのかな、
はい、
うん、で今年戦後70年ですか、だからまあ
幼少期ですね、
幼少期の記憶として、その防空壕に走って逃げたことだけは覚えてるっていうのを聞いて、あ、そうだったの、でよく母の母、私のおばあちゃんですけど、おばあちゃんが兵隊さんが来るから夜は戸締まりちゃんとしなさいって、
兵隊さん来るから、
怖い怖い兵隊さんが来るからって夜になるとはよねえや、はよねえへんと兵隊さんが来るでって、で、まあ、それはやっぱり戦争を体験したおばあちゃんならではの、やっぱり敗戦した後にアメリカ兵がこうね、来るんじゃないかっていうね、そういう怖さがあっての、その孫を脅かすものにそれ後に使ってい ったんだと思うんですけど、死んだおばあちゃんに戦争の話をね、もっとよく聞いとけばよかったなってすごく思ってたんですよ、そのテレビを見ながら、
はい、
そしたら母が防空壕に逃げた記憶があるっていうから、と思ってさ、監督のお母さんもうちの母とそう変わんない、
80超えましたね、
あれじゃあうちの母の方が若い、
そうやっぱり戦争の記憶あるようで、
あ、本当ですか、
やっぱり防空壕逃げたりとかしてるみたいですよ、
本当ですか、やっぱり全然ね、本当私と母って、母が21で私を産んでるんで、21年しか違わないわけですよ、
はい、
この日本の歴史の中で、
はい、
21年しか違わない、のにですよ、私は全く戦争なんて分かりませんから、そう思うと、やっぱり今のうちにいろいろ聞いとくべきですね、
そうですね、
生の
声をね、
生の声を、あの、映画になるような、とかじゃなくって、普通の庶民がこう戦時中暮らしてたわけですよ ね、そのありさま、その時の恐怖、その時のまたほのぼのした幸せ、戦時下でどんな生活をしてたのか、まあ、思い出したくなくて喋らない人もね、多々いらっしゃると聞いてはいるんですけれども、まあ、この先どんどん知らないね、世代になっていくので、あ、ちょっとはそういう話聞けてよかったなって今年の夏思ったんですけど、
なるほどね、
まあ、昔の人はいろいろ苦労して今があって、今は恵まれた高齢者ですね、
そ そうですね、
恵まれた時代の高齢者、
そうですね、もうギリギリの世代じゃないかなと思って、
うん、うちらが高齢者になる頃には恵まれてないかもしれないからね、
まあ、それの通りです
ね、
うん
寂しい話なんだ
まあね、あの不景気不況、うん、もうダメな時代になっても、
うん、
天才はね、うん、忘れた頃に生まれてきます、
うん、
天才と呼ばれる人はもう出てこないのかなと、
そっちの天才ね、
うん、
はい、
うん、がまた誰かが生まれてきます、
うん、
でまた世の中がね、うん、明るい方向に向かっていくように、
うん、
ね、願うばかりでございますけれども、
はい、
はい、
いい締まり方でしたね、
はい
以上キュフリンココーナーでした。それでは曲をお届けしましょう。祈り、
夜の空を見上げてごらん、数えきれない星星、私らが生まれるずっと前から、無数の命を見てたんだ。悲しみ苦しむ姿、立ち上がる凛しさ、歩む強さを、遠い空から切ない気持ちで何もできずに見守る星は、
平和な時代とはいえ生きづらい時代でもあったりしますね、
はい、
まあ、学校生活を送っている人の中には、
うん、
夏休み明けに学校行きたくない人もいると思うの、
はい、
まあ、いろいろ時代は変化して、戦争ではないよね今はね日本は、うん、けれど、まあ、住みづらい生きづらい世の中でもある、
はい、
まあ、そんな中で私が思うことを発表します。
はい。
適当にやろうよ。
適当にやろうよ、
うん。うん。居場所なんかどこにだってあるよ。
そうね。
うん。うん、どっかに行かなきゃいけないとか、
はい、
ここでこれやらなきゃいけないとか、
うん、
もういろいろ縛られて苦しいだけの人もいると思うの。
うんうんうん、
もちろん、それやんなきゃダメな人もいると思うの。
まあもちろんね。
うん。でもまあまあ全体的によ、
はい、
適当にやろうよ、ストレスがないのが一番だよと、
はい、
いうことでストレスフリーの番組、イネコのとティーケンズのレインボーマジック、お届けしました曲は祈りでした。
エンディングのコーナーコーナータイトルやってみなかったんだよ、
先週もやったよね、
うん、
エンディングコーナーって私は言ってるんだけど、
うん、
監督はエンディングのコーナー
あれ、エンディングのコーナーって言ってませんでした、
エンディングコーナ
ーあーすいませんね俺ね実はね人苦手なのよ、喋るの苦手なんだよね
なんかさっきと言ってること違うじゃん、
いや実はね、うん、まあちょっと、まあ、仕事の時は別ですよ、
うんうん、
あの仕事ですから、
うんうん、
あの人苦手というか、なんかこう初対面だとなんか喋りづらいし、なんか喋るの苦手なんで、もともとね、
まあみんなそうですよ、
そうですか、
うん、
なんか上手いって言われません、喋るの得意でしょって思われてますね、世の中の人に
思われてますよ、それに言われますよ、
うん、
だけど私的にはすごく苦手ですよ
ラジオのパーソナリティがね、
ラジオで喋るのと、
うん、
人と喋るのとは全く別物ですか、
あ、違いますか、
違います違います、
うん、
あの ダッフィーちゃんに喋りかけるときと
、はい、うん、いいよ、言って
マイクで喋るときとは、うん、まあ近い、ニア
近いのか、うん、
だからそこはほら考えなくていいわけですよ、相手のリアクションを、うん、
ああなるほどね、
そうそうそう、
ラジオもね、
ラジオも、うん、まあ、監督と会話はしてますけれども、うん、リスナーさんがどう聞いてどう返してどういう思いを返してくださってるか、うん、なんてことは気にしてないわけですよ、
うんうん、
気にしたら喋れないなんて、も喋れないですよ私だって
、うん、
ですよ、
ね、ダッフィーちゃんなんて喋んの、
それは言えない
言えないこと、
言えないことは全部ダッフィーちゃんに
じゃあダッフィーちゃんがね、うん、もしかね、急に喋り出したら、うん、イネコのとんでもない秘密を喋り始めるの、
そういう映画作ってくれますか
撮影ですか、また
だからダッフィーちゃんに喋りかけるときに、はい、ダッフィーちゃんをもみくさにしてる、うん、盗聴器仕掛けられてない
誰がつけるんだよそんなもん、
たまにテレビでやってるじゃないですか、盗聴バスターみたいな、
まあ確かにね、夜中にはね盗聴器普通に売ってますから、
なんかコンセントみたい な、 なんかものになんか紛れてて、
はいはい、
話聞かれてるみたいな、
うん、
でもうちのコンセントは自分で買ってるものだから大丈夫なはずなんですけども、うん、
はい、
ダッフィーちゃんにもしも盗聴器が仕掛けられてたら、
うん、
まずいわけです
よもう聞かれちゃまずいこといっぱい喋って
る、 私のドロドロした、
うん、
話を全部ダッフィーが受け止めてるんで
もう最近ちょっとボロボロになってきてませんか、
新しいダッフィーちゃんを買いに行かなければ
勝手に行ってください、
まあ、ちなみにダッフィーちゃんとはディズニーシーにいるクマちゃんのキャラクターです、
うん、はい、
のぬいぐるみの話です、
そうですね
一応言っとかないとね
はい、
う
ん、
そう、うん、
まあ女性はやっぱりぬいぐるみ好きなのかね、ぬいぐるみというか人形というか、ほら小さい時ってお人形さん遊びするのって大体女性でしょ、
私はやんなかったけどね、
あ、やんなかったの、
買ってもらえなかったんだ、
あ、なるほどなるほど、
うんうんうん、うん、おてんばだったんで、
おてんばだった、
うんうん、なんかそれこそローラースケートの靴だ、アイススケートの靴だ、グローブだ、キャッチャーミットだ、
もうお金のかかりな子だね、うん
っていうものを欲しがるので、
うん、
リカちゃん人形なんてありましたけど、
ね、うん、
ね、あれで遊びたいと思った試しもなかったんですよ、
あ、本当、うん、
小さい時はね、
はい、
でみんなもうちょっともっと小っちゃい時に、
うん、
赤ちゃんぐらいの大きさのお人形をこうおぶひまでおぶっておままごととかみんなやってた時に、
はいはい、
私チンパンジーしょってました
まあお前の子だから猿かチンパンジーね、
だって家にチンパンジーのぬいぐるみしかなくて、
うん、
でそれを、
うん、
そのチンパンジーの手を、
うん、
匂い嗅がないと寝れない感じだったわけです
それタオルケットをさ、同じタオルケットじゃないと寝れないっていうこと
な、それもありました、ありました、なんかその自分の匂いじゃないと落ち着かない、
もうよだれでベロベロになったような匂いでしょ、どうせ
それかこう干されたお洗濯した後の匂いかっていう感じのじゃないと、だから旅行に行く時も、
うんうん、
母が持ってきてくれ
チンパンジー家族かよチンパンジー
あれ父が買ってくれたと思うんですけど、うん、なんでチンパンジーのぬいぐるみだったんでしょうね、
うん、
まあ、本当にリアルチンパンジーそんな大して可愛くもない、
うん、
やつをすごい気に入ってて、
うん、
でもボロボロになって、うん、でそのボロボロになった頃にモンチッチが流行ってたんですけど、
あ、うん、
モンチッチは顔が違う、あれこれはチンパンジーじゃないって言って
モンチッチはね、うん、
チンパンジーの代わりのチンパンジーを探すの大変で
うん、まあそうね、こだわりあるからね、
ありましたね、その後クマに行ったわけで、テディベアとかにね、うん、行ったわけですけど、うん、今はダッフィーちゃん、
ダッフィーちゃん、
うん、ないんですか、女性だからとかっていうよりは、あの私の友達には、うん、アホかって言われてますよ、女子ともには、
その
ぬいぐるみとか、
うん、
こう持って寝てるとかで、あ、バ バカじゃないの。
まああのねバッグにねつけてるね、うん、若い子は結構いますよね、
はいはいはい、
高校生なんかでもね、
うんうんうん、
でも寝る時にこう握ってとかね、
うん、
あのまあ寝室にこうベッドの上に置いてって、
うん
うん、言う人いる。
だから私にとってはペットの代わりなんですよね。
ペット
子犬を飼ってたじゃないですか、
うんうん、ヨーラちゃん
実家にいた時にね、うん、でそれが死んでしまって、うん、でもペットはもう飼えないと、
うん、
そうするとそれがもうぬいぐるみになってるわけです、
うんうん、
まあ、子供の頃からずっと持ってたっていうのもあるけれど、
うん、
その子供の頃はそこまで執着してなかったんですよ、
うんうん、
ただローラちゃん亡き後、
うん、
ぬいぐるみに喋りかけるようになりました。だから、うん、生前ローラちゃんは私の秘密をすべて
知ってるんだ。
少女から大人になったこともすべて
知ってるんだ。
年代的にその中学、私が中学の時から、
うん、
子供を産むまで生きてましたから、
うんうんうん、
その間に私の身に起きたことはローラちゃんがすべて。
ローラちゃんやらしいな。
初めてのキスとか。
うわ知らない。
ローラーみたい。
ローラ
今日ねみたいな感じ。
大丈夫お前。
聞いてくれるんですよ。
聞いてくれるね。
犬は心が通いますから、
うん、
聞いてくれるんですけど、まあ、ダッフィーは心通ってるかどうかは分かんないけど一応自分で動かして。
あはいはいはいはい、うん、盗聴器ね今度つけたろうか。
ダメですよ犯罪ですからね、
はい、
じゃあ監督にも、
うん、
なんかそういうねぬいぐるみプレゼントしますよ。
いらないって。
喋ってみると気が楽になるよ。
いやいやいらないって。
どうしようリスナーさんが番組聞いてさ、うん、うちらの話聞いてストレス溜まってさ、
うん、
家のぬいぐるみにはもうリンボーマジックってクソだよねとかって
聞かなきゃいいじゃん。再生しなきゃいいんだもん。
やだ聞いて。それでも聞いて。ぬいぐるみに愚痴こぼしてもいいから聞いて。
毎週これからも頑張って収録続けていきます。
はい、
はい、
だからねリスナーさんも頑張ってお付き合いくださって、うん、ねちょっとね、
はい、
他の犬子ってものもあってね、うん、カチンときたら、うん、ご自宅のぬいぐるみに愚痴をこぼしていただければ、
はい、
本人には優しく、はい、してください。
はい、わかりました。
ということで来週もお耳にかかりましょう。お相手は私稲子と
監督 PK。
それではまた来週。
さよなら。